もしもし、テレホン人生相談です。
こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
娘の反抗期とちょっと不登校になりつつあるかなっていうのがあって。
はい。あなたは今おいくつですか？
あ、33歳です。
はい。ご主人は？
は、離婚してて。
何年前に離婚なさったんですか？
10年ぐらいですかね。
10年ぐらい前に。はい。はい、じゃあ、今はお子さんを一人で育ててらっしゃるんですね。
弟がいるので、5年生。うん、はい、はい。
で、その、反抗期の娘さんはおいくつですか？
あ、13歳、中学1年生です。
ああ、はい、わかります。じゃあ、このお二人を女で一人で育ててらっしゃるんですね。
はい。
反抗期ってどんな感じなんですか？
機嫌が悪い時にはちょっと対等に話ができないぐらい。
うん、うん、うん。
死ねだったり、クソ、消えろ、喋んな、触るな。
言いますね、そんなこと。
で、何を話しかけてもうるせえ、喋るな、喋りたくない
って言うんですか？
はい。最近になってかちょっとそういうのもひどくなってきて、ちょっと学校に行きたくないっていうのも出てきて、まあ本当朝起きて気分で今日は行かないとか。
全然行ってないんですか最近？
一日行って一日休んで、二日休んで、また一日行ってみたいな。
ほう。そういう子って学校から連絡来たりするんですか？
あ、こっちから一応相談はしてます。なんか最近こんな感じの気分不良があって、みたいな。
先生なんかおっしゃってました？
まあ反抗期かもしれないし、まあそういう時はもう無理して連れてこなくていいですよ、みたいな。で、まあ気が向いた時だけ、まあほら保健室登校でもいいですし、まあ途中に来れる時に来ていいですよ、みたいな。
その学校でなんか変なことがあるとかっていう雰囲気も全然ないんですよね。
そうですね。
なんかちょっと孤立してるってこともないんですもんね。
そうですね。
で
もとりあえずなんか娘のその浮き沈みじゃないですけど、気分の上げ下げが激しくって、ちょっとどう対応していいのかもわからない。その学校行きたくないっていう時に、まあ、そのままほっといていいのか、手引っ張ってでも学校連れてった方がいいのか、で、まあ、娘に聞いても部活は楽しいし、まあ、友達といて楽しいみたいなことは言うんですけど、まあ、学校は行きたくない、授業を受けたくない、めんどくさい。
あなたはだからお子さん育ててらっしゃるってことはお仕事なさってるわけでしょ？
はい、してます。子供たちを見送って、まあ、すぐ仕事に行って、まあ、4時半5時ぐらいまで仕事して家に帰る感じですね。
じゃあ夕飯とかそういうのもちゃんと一緒に食べてらっしゃるんでしょ？
ですです。
友達が悪いわけではないでしょ？友達が、
まあ、けどなんか中学校に入って、まあ、いろんな小学校から中学校一つまとまるじゃないですか。
はいはい。
で、その友達ができた一人になんかたまにしか来ない子がいるって言って。
たまにしか来ない子はなんでそうなのかしら？
そうなんです。まあ、自分がなんで学校行かないのって言ったら、その何々ちゃんも、たまにしか来ないからいいじゃん、みたいな。とは言ったりしてますね。
でもその子にべったりなわけでもないわけでしょ？
あ、で、他に友達も。も違うし。
学校のお勉強はどうなんですか？成績というか。
いや、もう下から数えた方が早いのかな、下から。
部活は何なさってるんですか？
まあ、テニス部に。
練習はきついんですか？
どうですか？楽しそうにはやってます。大変だとか疲れたとは言わないですね。楽しかったって言って帰ってきます。
先輩とも別に。
そうですね。先輩とも仲がいいみたいで。先輩とトランプしたとか。
ああ、そうなんですか。
へ
え。じゃあ、どこにも問題ないから、どうしてなのか。
ただの気分不良なのか。
でもね、その友達と仲良かったり、部活楽しかったりしたら、休むの嫌なはずなんだけどな。授業は嫌だけど、部活だけ行くとか、私、そんなこともあったんですけど。
今日、部活の先生から連絡が来て、こんな調子ですって言ったら、部活だけ来ていいよって言ってくれたので、その授業が受けたくないなら、部活だけでも顔出しして、言われたので、娘にさっき伝えたらすごい顔色が変わって、あ、それでもいいんだ、みたいな感じにはなりました。
あ、そうですか。勉強はちっちゃい頃からあんまり好きじゃないんですか？
小学生の頃はもう自分から宿題とかもしてて、夏休みの宿題とかももう最初の1週間で全部終わらせるっていう感じで、まあ、勉強が嫌いとかでもなかったんですね。で、今、まあ、中学校に入学してからも、 まあ、宿題はしますね。勉強が嫌いとかでもなさそう。
あ、勉強嫌いでもないんですか。
まあ授業が嫌いなのか。
なんだろうね。
まあ聞いても言わないし、まあ対等に話ができないっていうのもあって。
私は算数が数学になった途端に嫌いになって勉強しなくなったんですけど、ちっともわかんなくなっちゃって、それで私はなんか家庭教師つけさせられて、それで、ちょっと数学分かるようになったらちょっと楽しくなったことがあったんですけど。
ああ。
そういうんでもない。
まあ、どうかはちょっと分からないんですけど。
ま
あ、けども休みがちなので、
はいはい。
もしかしたら授業についていけなくって分からなくって面白くないっていうのはあるかもしれないですよね。
でも先生たちが見てて分かりますよね、そういうのって。
そうですね。
そんなに問題はないんでしょ？その、先生から。
まあ、そうですね。
授業中の態度がさっぱり分かってないとか。じゃあちょっと先生に聞いてみましょうか。
はい、はい、お願いします。
今日の回答者の先生は三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
ちょっとお聞きしたいことあるんだけど。
はい。
経済的にはどうですか。
すごいカツカツってほどでもないですけど。
うん。さっきね、ほら、はい、あの柴田さんが私家庭教師つけてもらったんだみたいなことをおっしゃったじゃないですか、
はい、
でそれはちょっと無理そう。
まあ学校行かないんだったらそっちの道もありかなと思うんですけど、うん、
プロの家庭教師じゃなくてもあのお近くに例えば大学とかがあればね、
はあ、
学生課みたいなところにちょっと相談に行って紹介してくれたりもするんですよ。
そうなんですね。
でね、あ、私あの思ったのは勉強がね本当にあの分かんなくなっちゃうと、これ、ほんと学校って地獄だからね。どんどん面白くなくなるわけだから。これ中学1年だったら手を打てるとこだったらちょっと早めに打った方がいいんだけど。例えばね、母親がちょっと見てやるように毎日ね、1時間くらい見てやるようになったら治ったっていう人も知ってるのよ、私は。うん。うん、だからほら、自分の方見てほしいわけだから。結局は。反抗期っていうのはね。
うん、
でね、英語だよね、英語。英語はほら、ずーっと使うからさ、
は
あ、うん。英語のない入試ないから、どこにも、
うん。
だからね、うーんとできるようにならなくていいんだけど。
まあ、最低限って感じです。
ちんぷんかんぷんじゃないように。あ、なんか言ってることは分かってるぞくらいなところまでは、やっぱり見てやった方がいいのよ。それとね、もうや、
うん、
休んでもいいんだけど、
うん、
休むんだったらちょっとあの、夕飯一品作っといてとかね。
ああ。
あるいはね、うん、いきなり責任を持たせるっていう方法もあるのよ。例えば、あの、大金ってま、例えば1万円くらい、あげちゃって、
うん、
これで2週間一品ずつ作れみたいなね。
へえ。
うん、だから残りが出たらあなたに自分のものにしていいよと。
うん、
いう、だから、ちょっと責任持たせて、みたいなね。それで、なんか親が信用してくれたっていうのと、
うん、
初めてこう、人の金だからきっちりやんなきゃいけないっていうのと、
うん、
人によってはね、それでちょっと奮起したりすることもあるのよ。
うん、
でね、褒めてやったりするとね、
うん、
こんな風に使ってこんなに余ったの偉いね、みたいなさ。
うん、
あのね、この反抗期のこの特徴の一つはね、
は
あ、褒めてもらってないんですよ。
ああ、そうかもしれないですね。
そうなんですよ。あのね、ちょっと顔見ると文句言いたくなるじゃん。
うん、
うるせえ喋んなって思うと思うんだよ。うん、我々の頃は、そんなこと口に出しては言わなかったけど、うん、心の中でやっぱ思ってたと思うんだよね。うるせえ喋るなっていうことはね、多分褒められてないんですよ。
そうかもしれないです。
そうなんですよ。だからね、これって、
うん、
娘から態度を変えるっていうことは不可能なんでね、
うん。
これは母親の方から変えていかなくちゃしょうがなくて、
うん、
例えばね、朝起きた時にね、あら、今日は可愛いねとかね。ほら、笑っちゃダメなのよ。あのね、最初はね、何言ってんだ、この母は、みたいなことを言うかもしれないし、うん、言うのも照れるしね、んなこと言ったことがないと。でもね、だんだん2回3回って言葉をかけていくと、言う方も慣れてくるし、 お世辞もうまくなるし、言われた方も3回くらい言われたらね、ニコッとするようになるんですよ。
うん、
褒めてやんないとダメだと思う。褒められたいんですよ。
認めてもらいたいみたいな感じ
かな。そうそうそう。認めることなんか一つもないからね、こういう態度だとね。だから、一週間何でもいいから褒めてやろうっていう心になって、で、ちょっとやってみ。そうすると、3回、4回目くらいでね、向こうが笑うから。
うん。
照れ笑いでも何でも笑うから。そうするとね、一言喋ったら、帰ってくるようになるんですね。で、これを、あたかも悪いのはこっちじゃないんだから、娘の方から態度を直せよ。いつになったら治るんだろうっていう、ご相談じゃないですか。これ無理だから。そんなね、13歳の娘がそんなことできるはずがないんで、これはやっぱり33の母親が20年の先輩として、何としてでも笑わせてやるとかね、何としてでもニコッとさせてみせましょうみたいなね、ふうに自分の心の中で思って、それをまあ至上命題としてやってみるっていうことだよね。で、その後がいいと思う、家庭教師は。うん。多分ね、あなたね、変なこと聞いてるんだよ、今日学校どうだったとかさ。
確かにね、部活どうだ
った。そうでしょ、どうだったって聞かれたって何を喋るの、母親に。ね？共通。
じゃあ、その、学校行きたくないって言ってる時も怒る必要もないですか？
あ、全然ないですよ。もしあなたが、有給でも取って休めるっていう日があるんだったらさ、今日学校行きたくないなって言ったら、じゃあ、お母さんも休むから、どっか遊びに行こうかとか、ちょっと言ってみてみ。嘘、え？って思うから、向こうが。
うん。
だったら、学校行こうって言うかもしれないし。
うんうん。
ね？うん。どっちに転んだっていいじゃない？
うん。
学校行きたくない、待ってました。じゃあ、ママと遊ぼうか、みたいなさ。うん。いや、驚くと思うんだよ。やっぱり意外性って、子供は大事だと思うのよね。で、こう、母親を疑ってるわけだから、今、何にも私のことを知らないくせに、何を言ってんだ、この人はっていう感じなんだけど、私、ママのことをひょっとして知らなかったのかもしれないくらいのことを思わせると、話もしやすいし、向こうも聞く耳持つようになるんで、母親っていうのはね、基本的には、ヘラヘラ笑ってんのがいいと思うんだよね。うん、多分、あなたはね、怖い顔してんのよ。
そうかもしれない。
そう。ただいまって帰ってきてもなんかね、見たくない顔してんのよ。またうるさいこと言うだろうなんて。わかるじゃない、そういうのって。
確かに。
そう。だからこれは母親が直すしかないんです、最初ね。きっかけはね。そうしないと向こうも応じることができないから。こっちから水向けるしかないから。とにかくヘラヘラしよう。
うん。
うん。ね。ニコッとさせるのだけを、しばらく目標にしていいと思う。
はい。
今から長いからね、10年くらい経つとさ、あんな時期もあったなって楽しく、楽しく思い出せるよ。
うん。
だからここはだからあなたの努力ね。
うん。
うん。ね。頑張って。
はい。
できますよ。できますよ。
はい。はい。ありがとうございます。はい、
もしもし、お電話変わりました。
はいはい。
なんか今、あなたのお声を聞いてたら、すごく明るくて、そんな感じで話しなさったら、きっと兄弟みたいに話いろいろできるんじゃないんですかね。
ね、それを目標に。
そうですよね。
うん。
お母さんに似てらっしゃるとしたら、とっても明るいいいお嬢さんだと思うんですよ。だからそうやって、お付き合いなさってみたらどうでしょうか。
そうですね。頑張ってみます。
はい、母親のね、笑い声を聞かせてやって。
うん、
おそらく聞いてないよ。この1ヶ月くらい、彼女は。
そうね。
うん、そうでしょう。
うん、
そう思うわ。頑張って。
はい。
じゃあ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい、
失礼します。
はい。はい